際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
最近やっと例年並みの寒さがやってきて、すごい寒さが身に染みるよね。
ようやく新年明けて、早かったような遅かったような、
去年はいろいろあったね。
ね、本当にいろいろあったね。東日本で地震が発生し、まだまだ復興途中で普段とは違う生活を送られている方や、地震のトラウマから立ち直れていない方々もいます。
私たち朝日大学生も募金活動やボランティアなどに参加していますけど、もっともっとできることがあったはずだよね。
あったはずだと思います。偽善的だと思わずに、たとえ小さなことでもいいんだよね。
私たちにできることなんかないって思わずに、東日本の復興支援の商品を買ったり、お釣りを募金したり、そういうことでもいいんだよね。
小さな行いを日本全国全国民が行えば大きな力になります。私たち朝日大学放送局一同も、東日本の復興支援はもちろんのこと、来年からは他の困っている地域の方々の力にもなれたらなって思っています。
去年の反省を踏まえ、自分たちが人に優しくできて助けられる人になりたいね。それで法学部での勉強を通してもっともっと学んでいきたいね。
これが私たちの今年の抱負だね。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
本日は新年第1回目の放送ですので、特別にゲストとして河合雅子先生をお招きしております。河合先生は人権擁護委員で、岐阜県や岐阜市だけでなく法務大臣表彰など多数の表彰を受けられています。また2011年12月2日には朝日大学法学部でも、犯罪インフラの実情と対策と題し、県警本部組織犯罪対策課の山内啓士とともに特別講義を実施されています。河合先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。新年でお忙しいところ、本日ゲストとしてスタジオにお越しいただき誠にありがとうございました。
さて、昨年12月に朝日大学法学部で特別講義を実施いただきました。また法学部自主防犯ボランティア団体めぐるが県警本部と共同で被害者週間のフライヤー配布をされている時にもお越しいただいたと聞きました。河合先生から見て、朝日大学法学部の学生に対する印象をお聞かせください。
ありがとうございます。朝日大学の学生という身分は知らなかったのですが、そうですね、数ヶ月前にたまたまお知り合いになった方が朝日大学の学生さんでした。
はい、
私は開校一番、朝日大学はどんな大学と質問しましたら、
はい、
財務状況が極めていい大学だという答えが返ってまいりました。
はい、確かに病院経営してますから、
彼はよく聞きましたら歯学部の学生だったんですけれども、 朝日大学という質問に対してね、財務状況が良いと答えるのは素晴らしい感覚だなと思いました。
はい、
はい、それ以来、まあ、Facebook のお友達としてお付き合いをしていますよ。
はい、はい、なるほど。
では特別講義の内容を簡単にお聞かせいただけますか。
はい、読売新聞で報道がありました中に、多文化共生朝日大学で講義とあります。法学部の学生さんが100人ぐらい出席して私どもの講義を聞いていただきました。
はい、
まあ、よく県警組織犯罪対策課の山内昇国際捜査担当調査官が今の外国人と日本人という関わりの中で、知らない間に偽装結婚の手引きをしていたり、あるいは自動車窃盗団といった外国人犯罪について、まあ、私たちが日々安全に暮らしているというつもりの中でも背後には暴力団が関与していたり、まあ、そういった啓発が県内でも必要だということをお話しされました。
はい、
まあ、私にとりましてはブラジル人の友人がおりますので、こういったポルトガル語しか話せないブラジル人の人が生活への悩みを相談できるような専用窓口が岐阜県内にも多々できてきているという、そういった取り組みを紹介されました。
はい、
私自身がお聞きした中で、学生さんがもうメモを取りまして真摯な態度で学んでいらしたその姿が大変印象になっていますし、
はい、
外国人犯罪の実態が聞けてとても勉強になったということを2、3の方からお聞きしました。
はい、
大変この機会をいただいてよかったと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
では最後になりますが、今後朝日大学法学部生にどのようなことを期待されますか。
そうですね、先ほど私が、大野教授のFacebook の中に、
はい、
これから犯罪被害者の理解をチラシを配りますという一行があったんです。
はいはい、
たまたまその時は JR の岐阜駅でしたので、はい、走っていきました。そうしましたら、はい、朝日大学の学生さんがブルーのあれはジャケットでしたか、ジャンバーを皆さん着てらして、
はい、
そして腰を低くしてね、
はい、
そしてお一人お一人に、啓発物を渡していらっしゃいました。
はい、
その姿に大変感動したんですけれど、
はい、
犯罪被害者や遺族への理解を呼びかけるそのチラシを配ってらしたんですね。
はい、
でその時に、確か中日新聞だったと思うんですが、記者の方が質問されたその答えに法学部2年生の女性の方がこんなことを言ってらっしゃいました。
はい、
被害者の気持ちを考える人が増えれば犯罪も減るはずだというふうに活動の意義を話していらっしゃったんですね。でその後、
はい、
その犯罪被害者という欄でこの取材された方はこんなことを言ってらっしゃいます。この女子学生の言葉がとても印象に残って、その後ご自分のコラムに書いてるんですね。
はい、
どんなことを書かれたかと言いますと、仕事柄被害者や遺族に話を聞く機会は少なくない、事件から半世紀以上経ってもずっと心の痛みに苦しむ女性、こういう話の中で、遺族や被害者の声を伝える報道にもっと目を留めてほしい、ネットで被害者支援団体のホームページを覗いてほしい、こういう話をされてました。
はい、
ですから学生が一丸となってやった啓発活動が多くの県民の皆さんの目に留まり、そして、まあ、今はホームページの時代ですので被害者支援団体のホームページを覗く方が増えたというのは、皆さんの学生の活動がこんなにも大きな啓発の力を持っているということに、私自身も大変大きな意義を感じました。
はい、本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。人を思いやる温かい心を持ってらっしゃる朝日大学の学生さんに期待いたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ぜひまた番組にもゲスト出演してください。
喜んで伺います。ありがとうございました。
はい、以上新春特別ゲストコーナーでした。
弁護士さんに
聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームゆきこさんからの質問です。隣に高齢の男性が一人住んでいるのですが、毎日スズメに餌を与えるため最近では数えきれないくらいのスズメがうちの庭にも来るようになりました。またスズメだけでなくカラスなどの他の鳥たちも来ます。踏んで洗濯物が汚れたり庭木が傷んで困っています。そのためいくら注意をしても、一人で寂しいんだからスズメに餌をやるくらいいいじゃないかと聞き入れてもらえません。やはり自分の家の庭に餌をまくことはやむを得ないのでしょうか、という内容です。ナホはどう思う？
確かにちょっとだったらいいんだけど、 周りに被害をね及ぼすほどになったらダメなんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。
どうだろうね。
うん。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の柴秀則先生にお越しいただきました。柴先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にどうなるのでしょうか。
それでは結論の方から話させていただきます。
はい。
自分の家の庭に餌をまくことは全く自由ではないと思います。実際に迷惑をかけて、それが我慢できないような場合は別だと思います。それで責任を負う場合はあると考えます。
はい、ほうほう、はい、理由は何ですか。
それでは詳しく説明したいと思います。
はい、お願いします。はい、
まあ、確かに自分の家の庭ですからね、
はい、
まあ、何をしようと自由だと、まあ、スズメに餌をやるのは自由だと、まあ、いうことも一理あるのかもしれません。まあ、寂しいからね、鳥が来ると、まあ、心が気持ちが落ち着くとかね、まあ、鳥を愛する気持ちがあるとか、はい、まあ、そういったことに非難される筋合いないということを言うのでしょうか。
はい、
でも実際にね、人に迷惑をかけるような場合にまでそのようなことが本当に言えるんでしょうか。
はい、
迷惑をかけて我慢できるような限度を超えるような場合はね、許されるものではないというふうに思います。
はい、
はい、
じゃあ、あのスズメとかね、まあ、カラスとかこういった鳥が来る、まあ、餌やりで鳥が来るということでどんな支障が生じる可能性があるでしょうか。
うん
うん、思いつくものを、挙げてみましょう。
はい、
まあ、例えばたくさん来るということで鳴き声がうるさいということがありますよね。はいはい、あと鳥の糞で悩ませるということもあるでしょう。
はい、
あと羽ですね、羽が飛び散るというようなことがあるでしょう。
はい、
あとカラスっていうのは結構怖いですよね。威嚇行為をしたりね、
はい、
まあ、あとはゴミを漁ったりとか、まあ、結構そういうような行為っていうのもあるでしょうか。
そうですね。
うん、こんな被害がある場合までね、自由と言われて何にもできないというのは、まあ、あまりにも辛いですよね。
はい、うん、
じゃあそういう場合、まあ、なんとか対策っていうのはねないんでしょうかということが問題になります。
はい、
うん、
はい、
で、例えばですが鳥の餌やりですね、
はい、
自治体によっては条例というものを定めて対処している場合があるようです。
そうなんだ。
うん、例えば、はい、大阪府に箕面市というところがあります。
はい、
はい、
この市では今年の7月1日から、箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例という名前の条例が施行されたということです。
はい、
その条例ではカラスによって住民の体とか、まあ、財産とか生活環境に、はい、まあ、著しい被害が生じているような場合、
はい、
カラスに餌やりをすることを禁止しています。
うんうん
うん、でじゃあ違反したらどうするんですかということですが、
はい、
市長がね餌やりをやめろというような勧告命令をすることができるとなっていたり、
はい、
じゃあ命令に従わなかったらどうなるんかということですが、はい、そのことをね公表されたり罰金、はい、10万以下ですみたいですが罰金の規定もあるようです。
はい、
罰金もあるんですね。
う
ん、
だからこういったことで、まあ、餌やりを禁止するという条例があるんですね。
はい、
まあ、ちなみにあの今回の件とは関係ありませんが、
はい、
箕面市というのは猿で、有名なところだそうですが、
はい、
猿の方の餌やり禁止条例みたいなのもあるというようです。
じゃあ条例の他には何か法律みたいなものはあるのですか。
うん、そうですね、民事上の責任が発生する場合もあると思います。
はい、
はい、
まあ、民法709条というところが不法行為責任というのを定めています。こういった責任が生じる可能性があると思います。
あ、はい、
具体的には損害賠償というものが認められたり、
はい、
まあ、場合によっては餌やりを差し止めするということが認められることもあり得ます。で、例えばということで2つ裁判例をご紹介したいというふうに思います。
あ、はい、お願いします。う
ん、まず一つは大阪の方の裁判の例ですね。
はい、
はい、
これは自宅前に、まあ、鳩の餌やりをねしたと。で、大量の糞で、ベランダの屋根とか雨どいが劣化して洗濯物も干せない状態になったという方がいました。でね、こういった場合に、 その被害を受けた方の、まあ、周りの30メートル以内では餌やりをしないということであったり、これは差し止めということですね、
はい、
慰謝料として、まあ、50万円、まあ、ベランダ修理費用というものも認められたと、こういうような判例があるようです。あ、はい、まあ、僕もあんまり、ね、知らなかったんですが、はい、この鳩の糞っていうのは、まあ、アルカリ反応でそういうベランダとかがね劣化するようなこともあるようですね。
あ、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、
だから認められたんですね。
そうですね、うん、あと2つ目、まあ、神戸の裁判例があります。これはね、はい、鳥ではありません、野良猫の話です。これもよくあると思いますのでね、はい、紹介しますが、野良猫に餌をやったとでね、まあ、糞尿ですね、糞尿に悩まされたという事案でも被害者はこの時は2名あったようですが、はい、まあ、慰謝料が40万円ほどね、はい、認められたというようなケースもあったようです。
うーん、これはよくあるかもね、うん、うちの近所でもよくあるので、
うん、
ね、
そうですね、だから我慢の限度を超えるような場合はこういった民事上の責任が問われる場合もあるということですね、う
ん、はい、
うん、じゃあ、まあ実際リスナーさんの方はどうすればいいかということなんでしょうが、
はい、
まあ、例えば今住んでおられるところがね、まあ、餌やりを禁止するような条例がないか確認することも一つでしょう、
はい、
で、まあ、あと隣人の方ですのでね、まあ、単に注意するというだけではなかなか効果はないかもしれません。どんだけね、はい、迷惑、まあ、支障があるかということをね、まあ、目に見えるような形でね、まあ、はい、お願いする、やめるようお願いするということが必要じゃないでしょうか、
はい、
例えば、
はい、
布団に糞がいっぱいついているとね、
はい、
そのようなまあ証拠などを持ってやめてもらうよう話し合うということが一つでしょう、
はいはい、
でもそれが通用しないとか、まあ、あるいはもう話もできないような状態ですよということであればね、
はい、
まあ、第三者に入ってもらって、うまくまとめてもらう、まあ、例えば調停などをね利用するということもあるかと思います。
はい、はい、
で話し合いがつかなければそれは最終ではさっき述べたようにね、
うん、
まあ、裁判で損害賠償とか、まあ、差し止めとかそういう手段もありえますが、
はい、
まあ、隣人ということでねこれからも付き合うということもあるのでね、まあ、その裁判になるような前段階でなんとかね、理解してもらえるといいんじゃないかというふうに思います。
はい、
はい、
まあ、このリスナーのゆきこさんは条例を確認して、隣の人とこんなに被害があるんだって話し合ってもらって、それでもダメだったら裁判という手を使ってくださいとのことでした、
うん、まあ、できればね裁判にならないようにうまく話できるといいですね。
はい、はい、だそうです。
本日は岐阜県弁護士会所属の柴秀典先生にご回答いただきました。柴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
78.5 FM1
思いっきりスタディ。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は民法の未成年者についてやるよ。
はい、お願いします。
未成年者とは20歳未満の人のことだよ。
うん、それはわかる
そうだね、
うん、未成年者は確か制限行為能力者だったよね。
うん、
うん、
制限行為能力者は自分がしたことがどんな結果を導くのか、その予想や判断がしづらいと認められた人のことだよ。
うん、うん、うん、民法では通常意思能力が不十分な状態にある人を形式的に制限行為能力者として、その人の財産を守ることにしてるんだよね。
そういうこと。
うん、
制限行為能力者には未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4種類があるよ。
うん、うん、あ、確か未成年が単独でした行為を保護者は取り消すことができるんだよね。
そうそう、
うん、
原則的に未成年者は保護者の同意なしで法律行為をすることはできないし、
うん、
もししてしまった場合にはその行為を取り消すことができるんだよ。
ほうほうほうほう。
あ、保護者っていうのは法定代理人のことだよ。
ふんふんふんふん。あ、さっき保護者の同意なしで法律行為をした場合は取り消しができるってあったけど、
うん、
確か取り消しができない場合もあったよね。
そうそう、
うん、
取り消しができない場合は3つあるよ。
うん、
1つ目は単に権利を得たり または義務を免れたりする行為の場合だよ。
うん、権利を得たり義務を免れるなら未成年に害はないから取り消す必要はないもんね。
そうだね。
うん。
2つ目は目的を定めまたは定めないで処分を許されたりする行為の場合だよ。
これは難しい表現がしてあるけどお小遣いのことだよね。
うんうん。未成年者がお小遣いでお菓子ばっかりを買ってきたとしても、
うん、
保護者は取り消すことができないんだよ。
うんうん。
そして3つ目は法定代理人によって許された一定の営業に関する行為の場合だよ。
うん。法定代理人、つまり保護者が許可してる行為は取り消せないよね。そりゃ、
うん、宅建とかの場合がこういうの結構あるんだよ。ちなみにこれ以外に未成年者でも制限行為能力者にならない場合があります。なんでしょう。
なんだったっけ。あ、わかった。結婚してる場合でしょ。
そうそう、
うん、
民法753条に規定されているんだけど、
うんうん、
20歳未満でも婚姻すると成年者として行為ができるよ。
やっぱりいくら未成年者でも結婚してたら大人として扱われるってことだよね。
うん。
あ、確か未成年者が成年者であると思わせた場合でも取り消しができないんだったよね。
そうそう、うん、契約した相手も成年者だと思ってたのに契約が取り消されたらその相手がかわいそうだもんね。
未成年者は制限行為能力者だけど自分のする行動を自覚して責任を持てるといいよね。
そうだね。
うん。
では今日はここまで。
はい。
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報は、弁護士、検察官、裁判官をはじめ弁護士会職員様、検察庁職員様、裁判所職員様、大学や短期大学で法律を教育・研究されておられる先生方、司法関係の報道機関の方々を対象としたご案内です。法律を勉強された方ならご存じない方はいらっしゃらないと思いますが、大塚仁先生をご存知ですよね。大塚仁先生といえば日本を代表する刑法学者で、東京大学法学部をご卒業の後、名古屋大学法学部や愛知大学法学部において教鞭を取られ、現在は名古屋大学名誉教授であられます。特に長く司法試験委員をお務めになられ、その著書は司法試験の基本書とされており、司法試験に取り組まれた方であれば必ずその著書をお読みになられたことと思います。
また朝日大学との関係では、法学部開設の際に多大なご指導ご助言を賜り、特に奥様の大塚育子先生は歌う弁護士としても有名ですが、我が朝日大学法学部の教授としてご活躍されておられます。この度朝日大学法制研究所の主催で朝日大学法学研究科の共同開催により、大塚仁先生を朝日大学へお招きして特別講演会を開催することとなりました。開催日時は2012年3月17日土曜日の午後1時半から午後3時頃の予定です。場所は朝日大学6号館6201講義室です。詳細は放送関係者には弁護士会、検察庁、 裁判所のそれぞれの事務担当を通じて、また大学関係者には法学部の担当を窓口として、さらに報道関係者には報道部の司法担当様にそれぞれご案内させていただきますので、ご承知おきください。なお、この講演会について詳しくお知りになりたい方は、電話番号 052-329-1076 朝日大学学事課法教育担当までお問い合わせください。以上、朝日大学法制研究所からの講演会のお知らせでした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
オープニングでは反省と抱負みたいなことをお話ししたよね。
うん、去年岐阜のコンソーシアムで地域課題解決の発表を朝日大学の代表として朝日大学放送局で言ってきたからだよね。
うん、十分な報告準備もあまりできてなくて、それに主催者の意図もあまり組めなくて、結果はちょっと大変だったよね。
でも地域に役立つ放送をこれまで以上にしっかりと行っていかなければならないと改めてね、感じることができたので無駄じゃなかったなって思うよね。
うん、これまでは独りよがりな内容で地域貢献についてはちゃんと意識してなかったかもしれないね。
うん、だけどね、それじゃダメなんだよね。公共の電波を使ってる以上、地域の方々に本当に役に立ってもらえる放送をしなければならないし、それが結果的にはね、私たちの成長にもつながるように思います。
パーソナリティを担当できてることは本当に幸せなことだよね。
うん、
でもそれだけで満足せずに、どうやったらもっと多くの方々のためになって、なおかつリスナーの方々が幸せになっていただけるかを私たち自身考えていきたいと思っています。それが私たちの今年の抱負です。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部なほと
かほでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。